こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年5月9日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく、面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは Void Open Source Cursor Alternative。二つ目のニュースは Reservoir Sampling。三つ目のニュースは A Flat Pricing Subscription for Claude Code。四つ目のニュースは From Steve Jobs。Great idea, thank you. そして5つ目のニュースは Notes on Rolling Out Cursor and Claude Code です。今日は最近話題の AI コーディング支援ツールから意外と奥が深いサンプリング技術、そしてスティーブ・ジョブズからのメール日増しまで盛りだくさんでお届けします。あなたは AI にコードを書かせる未来をどう思いますか？それでは最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは Void Open Source Cursor Alternative です。この記事は Cursor という AI コーディング支援ツールのオープンソース版である Void について紹介しています。Void は AI エージェントを使ってコードを編集したり、変更を視覚化したり、ローカルでモデルを動かしたりできるのが特徴です。Cursor と同様の機能を持ちつつ、データが外部に送信されないため、プライバシーを重視する開発者にとって魅力的な選択肢となります。Void は VS コードをベースにしており、GitHub で公開されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、Readme にもっと詳細な説明が必要だと指摘しています。Cursor を使ったことがない人にもわかるように、何ができて何ができないのかを明確にすべきだという意見ですね。また別のユーザーは、Ada のような他の AI コーディングツールとの比較が欲しいと言っています。Void を使うことで、Ada よりもどんなメリットがあるのかを知りたいようです。一方で、Void の開発者は、オープンソースの IDE であること、そしてデータが外部に送信されないことを強みとして挙げています。すべてのメッセージがバックエンドを経由する Cursor とは異なり、Void ではプロバイダーとの接続が直接行われるため、より自由度が高いとのことです。
なるほど。オープンソースであることを、プライバシーが保護される点が Void の大きな魅力と言えそうですね。次のニュースです。次のニュースは Reservoir Sampling です。この記事では、リザーバーサンプリングというデータストリームからランダムなサンプルを選択する技術について解説しています。リザーバーサンプリングはデータの総数が事前にわからない場合に特に役立ちます。例えばログ収集サービスで大量のログデータから一定数のサンプルを公平に選びたい場合に利用できます。記事ではカードの例を使ってリザージュでバーサンプリングの仕組みをわかりやすく解説しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
はい。この記事の著者自身がコメントしていて、質問やフィードバックを歓迎していますね。あるユーザーは、リザーバーサンプリングを応用して、機器難分布を使ってスキップするレコード数を計算する方法を紹介しています。また別のユーザーは、データサイエンスの観点から、サンプリングレートを記録しておくことの重要性を指摘しています。これにより、カウントや平均などの統計量を再構築でできるとのことです。
リザーバーサンプリングは一見難しそうに見えますが、意外とシンプルで応用範囲が広い技術なんですね。ログ収集だけでなく、様々な分野で活用できそうです。次のニュースです。次のニュースは、A Flat Pricing Subscription for Claude Code です。この記事は AI アシスタントのクロードを提供するアントロピック社がクロードコードというコマンドラインツールの定額料金プランを発表したことを伝えています。クロードコードはターミナルから直接クロードのモデルにアクセスできるツールでコーディングタスクを効率化できます。新しい料金プランではクロードのウェブ版、デスクトップ版、モバイル版とクロードコードを一つのサブスクリプションで利用できるようになります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
はい。あるユーザーは、Cursor に慣れているため、クロードコードを試すのが面倒だとコメントしています。別のユーザーは、Block という AI コーディングツールを開発しているのですが、 クロードコードのような重量課金制に近いため、クーソルのような定額料金プランが普及することで、ビジネスチャンスが広がると期待しています。また、クロードコードの新しいプランでは、使用量制限があるため、すぐに上限に達してしまうという意見もあります。
AI コーディング支援ツールの料金体系は、各社で戦略が異なっているようですね。ユーザーとしては、自分の使い方に合ったプランを選ぶことが重要になりそうです。次のニュースです。次のニュース from Steve Jobs. Great idea, thank you. この記事は、元 Next のシステムエンジニアであるスティーブ・ハイマン氏が、スティーブ・ジョブズから受け取った唯一のメールについて語っています。ハイマン氏は、Next に入社して間もない頃、いたずらコーデで、steve@next.com というメールエイリアスを自分宛に設定してしまいます。その結果、ジョブズ宛のメールがハイマン氏の元に届くようになり、慌ててジョブズ本人にエイリアスを転送するように設定し、直しました。その際に、ジョブズに謝罪のメールを送ったところ、Great idea, thank you という返信が来たという心温まるエピソードです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
はい。このエピソードに感動したというコメントが多く寄せられていますね。あるユーザーは同様の経験として会社で hpe.com というメールエリアスを要求したところ大量のクローンジョブのメールが届いたという話を共有しています。また別のユーザーはハイマン氏の I did something, ダンブというメールの書き方が素晴らしいと称賛しています。簡潔で直接的でありながらユーモアもある点が評価されています。
スティーブ・ジョブズの人間味あふれる一面が垣間見える素敵なエピソードですね。このような話を聞くと、テクノロジー業界の裏側にある人間ドラマに触れられたような気がします。最後のニュースです。最後のニュースは、Notes on Rolling Out Cursor and Claude Code です。この記事は、Cursor と Claude、コードを導入する際の注意点について解説しています。AI コーディング支援ツールは、使い方によっては生産性を大幅に向上させることができますが、導入にはいくつかの課題もあります。例えば、ツールを使いこなすための学習コストや、AI が生成したコードの品質管理などが挙げられます。記事では、これらの課題を克服し、AI コーディング支援ツールを効果的に使用するためのヒントを提供しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
はい。あるユーザーは、クロードコードの使用量が非常に少ないと指摘しています。彼は、クロードコードを使うとすぐに料金が高くなってしまうため、節約する方法を知りたいようです。別のユーザーは、AI コーディングツールを使うことを忘れてしまうという問題について言及しています。ツールが本当に役立つのであれば、もっと自然に使えるはずだと述べています。
AI コーディング支援ツールはまだ発展途上の段階であり、課題も多く残されています。しかし、これらの課題を克服することで、開発者の生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めていると言えるでしょう。さて本日のハッカーボイスでは、Void Reservoir Sampling、Claude Code、Steve Jobs からのメール、そして AI コーディングツールの導入についてお話しました。次回のハッカーボイスでは、どんな面白いニュースをお届けできるでしょうか。それではまた次回、2025年5月9日のハッカーボイスでした。